キンキンラディオ。ちょっと前にね、天皇陛下がなんか生前退位をしたいとかいうご意向があるとかないとかいう話がありましたけど、
だってもかなりのハードスケジュールなんでしょ。
なんかその年間のご公務の回数が250回、
全盛期のハウンドドッグのライブツアー並みのスケジュールや。
だからその皇室の公務なんてせいぜい月数回やと思っててんけど、
80過ぎて毎日そんだけのスケジュールこなすのってしんどいで。
まあ、そのご自分の体の心配っていうよりも、まあ、陛下かなり責任感の強い人みたいでね、
はい、
そういうご公務の時になんかちょっと段取りを間違えたりされたと。
あ、そんなに周りに迷惑をかけてないんや。
だそういう、まあ、ある種不完全な状態で公務を続けるぐらいやったら、まあ、今のうちに次の人に譲り渡したいみたいな思いもあるみたいね。
そんなこと言ってたら浜村淳どないなんで。
毎日何かしら言い間違いしてますからね。
ありがとう浜村淳です。
もうね、関西ではおなじみの1974年から40年以上続いてる朝のラジオ番組ですけど、
まあ、大体朝8時から9時までの1時間は、まあ、その日の新聞の拾い読みみたいなしながら時事ネタを取り上げていくやん。
その中で必ずこう何かしら固有名詞を特に言い間違えるやん。
そのためにアシスタントに訂正されると。
だこの間も今大統領選やっておりますけれども、トランプ夫人メラニーがって言ったら、すかさずありがとう娘にメラニアって突っ込まれてたもんな。
絶妙のタイミングで。
歌舞伎の大向こうみたいやった。
そのちょっと前もスマップの名曲世界に一つの花とか言うてたもんな。
だそしたらアシスタントがすかさず世界に一つだけの花ですねってフォロー入れる。
だってキャリーパンパンなんて絶対言えてへんもんな。
だって俺だってよう言わへんもん。
80過ぎて浜村中に言えるわけがないよ。
あ、そうくせ AKB のことは AKB48 とか言ったりすんねん。
めっちゃ発音ええやん。
でマイケル・ジャクソンのことはマイケル・ジャクソンって言ったりな。
なんかそこはこだわりあるんや。
そうそう、まあ、浜村さんもね、その天皇陛下の生前退位の話題触れてましたけど、まあ、大病もされて連日のご公務、まあ、年齢のことも考えると陛下のお体が心配ですねって言ってる浜村淳が81歳ですからね。
そう考えると元気やな。
だって毎朝8時から2時間半マイクの前に座って喋る。
その新聞のネタ拾うのも自分でやってるんでしょ。
これ40年以上続けてるっていうのはね、
80過ぎてそれができるっていうのはすごいな。
だこれを続けてることが元気の源なんかもしれん。
まあそれもあるやろね。まあでも最近次々とこう新しい言葉が出てくるから、もうそれについていくだけでも大変やろね。
ちょっと前もありがとう娘のお二人はデリヘルというものが何かご存知ですかって聞くねんな。
発音がおかしい。
もうそれもあるし、なんか軽いセクハラやん。
まあでも80過ぎのおじいちゃんにデリヘルって知ってるかって言われてもな。
だからね、もうその浜村淳の口からフェイスブック、ツイッターっていう言葉を聞いたときは、なんかちょっと感慨深いもんがあったわ。
ポケモンゴーガーとか言うてたもんな。
でもそういうネット文化みたいなのをどんだけ分かって話題にしてんのかちょっと分からへんけど。
まあ多分スマホなんか使ってんやろしな。
まあ浜村淳は多分ガラケーでしょ。
でもその番組、仕事とはいえ、そう新しい世の中のことに常にアンテナを張ってるっていうことはすごいや。
だからその今でもその映画の試写会にも足しげく足を運んでるから、日本の若手の女優さんや俳優さんの名前とかもよう知ってんね。
有村架純とか。
最近はね、浜村淳のお気に入りは多分ね広瀬すずちゃうかな。
俺はお姉さんのアリスの方が好きやけど。
知らんがな。
広瀬すずの話をしてるか。
俺はたまたまよう聞くからかもしれへんけど、なんかね浜村淳の口から広瀬すずっていう名前がよう出てる気がする。
実はよう出てるからな。
今注目の若手女優広瀬すずちゃんの主演映画ちはやふる、とってもいい映画なんですよって聞いた時は、いやもう広瀬すずに注目する浜村淳って若いなと思ったもん。
孫やがな。まあ、その映画の宣伝でかなりの大物女優俳優さんがゲストで来るっていうことも多いから、
この間も西島秀俊と 竹内結子がゲストに出てましたよ。
あ、でもその浜村淳と差しで対談するって呼ばれた方も大変やろな。
まあ、浜村淳とこううまく絡んでいこうと思ったらかなりのトークスキルを要求されるや
ん。まあ、じゃあ役者さんってなったらな。
あら、当然そのうまく噛み合わないゲストの時ってのもあって。
あるんや。
特にね、北川景子。
あ、まると関西出身でしょ。
だから余計ちゃう。あ、
緊張してたね。
それもあるやろし、その、まあ、浜村淳の繰り出す質問にうまく答えられなかったみたいなのもあって、まあ、浜村淳的には、もうあんまり喋らへん、ツンとした女優や、みたいなイメージになってんねん。あ、
感じ悪かったね。
それを、こう、後々蒸し返して言うたりしてんねんね。
何に持ってんな。
あとね、その、市川海老蔵がゲストの時も、なんかそんなことがあったみたいで、だからね、市川海老蔵と北川景子は浜村淳の中ではあんまり印象良くないみたい。
まあ、でもその浜村淳にゲストに呼ばれるっていうのはタレントにとってはかなりリスキーやね。
あと特にね、その大物スターがゲストの時はこの人が浜村淳とどう絡んでいくのかっていうのを考えながら聞くとかなりスリリングですよ。
ドキドキするな。
あ、でもね、だから別に俺も北川景子の肩持つわけじゃないけど、その特に東京の人はどうか分からへんけど、まあ、関西人にとっては、浜村淳ってもう、生まれた時から知ってる大御所やん。
まあ、いや、西の黒柳徹子みたいなもんか。
で、その人は目の前におって、で、まあ、たまにトンチンカンなこと言うてくると。
まあ、絡みづらいやろな。
まあ、だってさ、アシスタントや、ありがとう娘でさえ手焼く時あんねんから。まあ、
そう考えると、浜村淳のアシスタントやるってすごいよな。
まあ、その、ありがとう浜村淳ですは、まあ、基本的にこう、しっかりした女性アシスタントが一人いて、さらに、こう、ありがとう娘っていう、20代ぐらいの若い女性がいつも二人ぐらいついてんねんな。
介護人や。
で、まあ、と、時にそういう返事に困るような質問を振られたりね。
デリヘルって何か知ってるかつって。
まあ、時にそういう質問をうまく交わしながら、そう、たびたびある言い間違いを訂正し、時々暴走する浜村淳に、ブレーキをかけてうまくコントロールしていくと。
猛獣使いやな。
あ、だってさ、もうすぐ脱線するもん。
はいはい。
この間も何やったかなんか、アメリカの犯罪者かなんかのニュース話してて、もう彼は普段からこう街の荒くれ者だったと。
はあ、
で、街の荒くれ者といえば昔こんな映画がありましたねつって。
いきなり映画紹介になるん
や。あ、だからその昨日今日知ったものの名前とかはすごいあやふやなんだけど、その昔の映画のストーリーの細かいとこなんかはものすごい今でもきっちりしてる。
あ、アラビアのロレンスとかベンハーとか。
まあ何回も見直してるんやろうけどね。
まあ年いくと俺でもこう記憶ってそういう風になりがちや。
まあ最近のことは覚えてなくても昔のことって細かいことよう覚えたりするもんな。
そうそう。
まあ、あと浜村さん歴史詳しいからもう歴史の話題になったらもう止まらへんし。
あ、でもなんだかんだで物よう知ってあるよね。
で、まあ、そういう古い話から最新の時事ネタまでもう勘で含めるように分かりやすく、ま
あ、リスナーの年齢層も高いやろからな。
で、やっぱそのベテランのあの名調子でわーっと喋ってくれるから、浜村淳さんの話ってこうなんかしながら聞いててもスーッと耳に入ってくんねんな。もう
まさに和芸やね。
なんだけどこうやっぱり時々こうものすごい辛辣なことも言うし、その暴走老人浜村淳をこう周りの女性陣がどう抑えにかかるかっていうのを、まあ、そこに着目して聞くと、ありがとう浜村淳ですっていうのはものすごくスリリングな番組なんですよ。
ほんまかいな。そんな浜村淳は脳年齢の解明問題はどう思てんねやろな。
まあいい女優なんで、まあ事務所辞めて独立しても活躍してほしいみたいなことは言うてたんかな。
そうなんや。
あのホットロードは浜村淳の映画サロンでも前紹介してたし、いい映画だって言ってたけど、でもクラゲ姫はもう箸にも棒にも引っかからんつまらん映画、なんであんな作品に出たんでしょうって言ってたもん。
仕事選べと。
まあほんまのことやからな。
おいおい。まあでもあの浜村淳の映画紹介ってどうなん？
結末まで言う映画紹介
って言われてるやん。
まあ今でもね、毎週土曜日映画サロンっていうコーナー持ってますけど、だからそのホットロードの公開の時ももう浜村淳が一人何役も演じ分けてやってましたよ。
若手しか出てへんのに。
あ、だからね、その浜村淳の口を借りて聞く脳年レナのセリフ。
気持ち悪いよ。
あ、確かにね、浜村さんの映画紹介ってもう結末寸前まで言うんですよ。
あ、じゃあ寸止めはするんや。
でたまにね、まあ、口が滑るのかな。もうラスト言うとるやないかいっていう時もないことはない。
あるんかい。
で、それよりもね、なんかこう、俺がもう浜村淳の映画紹介聞くのやめようと思ったのは、 あ、なんだからセントアンナの奇跡やったかな。
あ、戦争映画だっけ。
スパイク・リー監督のね。
はい。
で、まあ、浜村さんの紹介を聞いて、あ、良さそうな映画やなと思って、で、実際見たんや。で、確かにね、いい映画なんですよ。でも、すごく感動もするし。
はい。
でも、浜村さんの話ほどは感動できなかった。
浜村淳の話を聞いてしまったばっかりに。
っていうよりはね、やっぱその、浜村淳の語るセントアンナの奇跡の方が、俺には感動できて。
いたしかいしやな。
で、まあ、これはいかんなと。
さ、単に、やっぱその、映画のストーリーをあらかじめ知ってから見てしまったからっていうことなんじゃないの？
まあ、それもあると思うんだけど、でも逆にね、こう、見たことのある映画の話を、浜村さんがしてるのを聞いて、うわ、ええ映画やな、見たいなと思う時あんねんな。
見とるがな。
で、ひとしきり聞いた後で、あれ、俺、これ、どっかで見たなと思う時もあんねんけど。
あんたの記憶も怪しいな。
まあ、それぐらい、やっぱその、見た映画の情景でも、うわーっと蘇ってくんね。
まあ、それぐらい真に迫ってるんやな。
だもし仮に、俺、セントアンナの奇跡の本編を見た後で、浜村さんの話を聞いても、もう本編以上に感動できたかもしれん。
まあ、その何十億もかけたハリウッド映画よりも、80過ぎのおっさんの語る物語の方が感動できるんや。
まあ、そういうことだってあり得るわけや。
まあ、人間の想像力の方が勝るってこともあるからな。まあ、
だからね、その、ある映画のストーリーを、実際の映画よりも面白く喋れるっていうのは、これはやっぱもう和芸ですよ。
名人芸やね。
それをね、40年以上続けてこられて、まあ、今も御年81歳でそれができるっていうのはね、もうこれは浜村淳の奇跡ですよ。
うまいこと言うたつもりか。
俺ね、その、未だに忘れられない、ありがとう浜村淳の回っていうのがあって。
なんや。
もうね、20年以上前ですよ。
えらい昔やな。
ちょうどね、その、日本のバブルが崩壊し始めた頃の放送でね。
はい。
でも冒頭、のっけから浜村淳が、山一証券が倒れ、コスモ証券が破綻し、そして、昨日までスポンサーだった、キズ信用金庫も、倒れました。で、これは一体なぜだと思いますかって言うんですよ。
なんでやろ。
そしたら浜村淳が、それは経営者がバカだからだって言うんですよ。
そうとも言い切れんやろ。
昨日までスポンサーだった企業の経営者をバカ呼ばわりですよ。
スポンサーじゃなくなったら関係ない。
それかなんかやっぱりこうよっぽど腹に据えかねることがあったんでしょうね。
まあ、だからそのむしろずっとスポンサーとして番組を支えてくれた信頼関係が壊れたっていうか裏切られたみたいな気分があったのかな。
まあ、それかもうキズ信用金庫にめっちゃお金預けてたとかな。
それはどうかな。
まあね、そんなありがとう浜村淳なんですが、俺ね正直ね長い間聞いてなかった、
うん、
でね、また最近聞き出したのはMBS 毎日放送が公式に YouTube にダイジェスト版をアップしてるね。
それでまた聞くようになったんや。
で、まあ、時折本放送もね、まあ、インターネットでラジオ聞けたりもするんで、まあ、時々聞いてるんだけど、まあ、最初は懐かしさ半分もあって、やっぱりその、じっくり聞いてみると、やっぱこう、改めてこう、浜村淳の和芸の魅力っていうのに思わず引き込まれるというか。
それと、時折見せる暴走っぷりに、ハラハラドキドキすると。
まあ、それをね、かいがいしく世話をするありがとう娘たちっていうのもこの番組の魅力だと思いますね。
なるほど。
ほら、基本的にテレビの情報番組ワイドショーの類ってあんまり見ないんで、最近ね浜村淳の口を通して世間の話題に触れるってことがちょっと多くなってきてて、
それはやばいな。
まあ、情報の再確認ってのは必ずするようにしてるんだけど、
まあね、先日は永六輔さんが亡くなり、大橋巨泉さんが亡くなり、その日本の放送の黎明期を支え続けた人たちっていうのが、まあ、次々とね旅立っていってるわけでしょ。
いや、我らが浜村人はまだまだ元気ですよ。
まあ、その日本の放送界の生き字引みたいな人でもあるからな。
本人もあと10年は続けますって言うてたもん。
頼もしいね。
でね、まだ気持ちが若い。
パワフルやもんな。
収録後のオフショット写真みたいなのが時々公式サイトかツイッターかなんかにアップされるのを見るんだけど、
はい、
着てるファッションがね、もう若者かっていうぐらい若いんですよ。
派手なスカジャン着たりして、
FBI って書いてあるキャップをかぶったりしてね、ありがとう娘と一緒にもうニコニコして写ってますよ。
ああ、それ若い人たちと一緒にいるっていうことも元気の秘訣なんかな。
俺あの元気なお年寄りみんな好きや、
はい、
で俺たちも当然これから年を取っていく。でももちろん年いけばどっか体にガタは来る。誰もが元気なままではいられないっていうのは分かった上で、やっぱ浜村さんみたいな方が活躍しておられるのを見ると、なんかね俺たちの世代もなんか希望を持てる。
あ、俺もこんな風に元気に年取れたらなみたいな。
俺の周りにもそのおじさんおばさんとかもう70代半ば越してるけど、今でも現役で仕事してたり、で趣味で山登りとか楽器習いに行ったりとか、みんな元気やもん。
そういう人見るとこっちも元気もらえるよね。
ただねこの冬頃かな、浜村さんもさすがにこう放送中に時々咳き込まれたり声を詰まらせたりすることがあったんで、ちょっとねさすがにその時は心配しました。
陛下のお体も心配やけど浜村淳の体も心配だと。
いやまあどちらもねまだまだお元気なんで、もう僕はねこれからもありがとう浜村淳ですと聞き続けますよ。
浜村淳がマイクの前に座り続ける限りはね。
だからね皆さんもあの YouTube で公式にアップされたものが聞けますので、それは昔聞いてたなっていう人も、その関西のラジオに馴染みがないなっていう人もね、あの関西名物浜村節っていうのをねたっぷり堪能していただきたいなと思います。
ぜひ。
あとはね、まあ、あの言い間違いを恐れないっていう精神をね浜村さんから学びました。
そこ見習わんでや。
キンキンレイディオ。